ハレルヤ、おはようございます。今日も礼拝においでくださって心から感謝します。私の礼拝の楽しみの一つは子どもたちの賛美ですね。本当に見てるだけで、聞いてるだけで、なんか今日もね、元気が与えられて本当に感謝です。トントンとこう規則正しく歌う間に打ってる子どもたちのね、きっとね、これだけたくさんの人に視線を受けてますからね、それはもう子ども緊張しますよね。でも本当に元気よく賛美を捧げてくださって、本当に励まされました。感謝です。さあ、そういった一言お祈りをさせていただいて、今日もお言葉を一緒に心にいただきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。私たちに本当にあふれるばかりの恵みを、祝福を今日も私たちに注いでくださり、ありがとうございます。あなたの憐れみで、あなたの恵みで、今日も元気に自分の足でこの教会に来ることができました。本当にあなたのお守りと助け、導きを感謝します。今日もまた何一つ不自由なく、あなたの言葉を本当に心にいただくことのできるこの時を感謝します。どうぞ私たちの時に疲れた体、時に本当に弱った心、どうぞ神様、どうぞあなたの命の言葉から今日も生きる勇気を、元気を、どうぞ今日も与えてくださいますように。御言葉を取り次ぎさせていただきますけれど、ご聖霊様はどうぞ親しくお一人お一人の心に届いてくださいますように、語りかけてくださいますように、はじめに主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はペンテコステ、聖霊降臨日です。プロテスタントの教会ではですね、1年に3回の大切な日曜日、聖日があるんですね。一つはクリスマス、イエス様がお生まれになったことを共に喜びお祝いするクリスマス、これはもう有名ですよね。そして2番目にイエス様が十字架にかかられて、そしてその3日後によみがえられた、復活を覚える、イエス様の復活を覚えお祝いするイースター。そしてもう一つの大切なですね、プロテスタントの教会がどこでも来るからお祝いし喜ぶその日が今日、このペンテコステの日なんですね。クリスマスやイースターなんかに来るとぐっと前なんですのでね、ちょっと我々も、今日がそうだ、こういう日なんだと思う方もあるかもしれません。しかし私はこのペンテコステの日っていうのも本当にですね、私たちにとって素晴らしい希望の日であるということをですね、今日この限られた礼拝ですけれども、今一度確認をしたいと思っております。イエス様が十字架にかかられて3日目によみがえられました。その日からですね、数えますとちょうど50日目、7週間後の日曜日が今日になるんですね。イースターはですね、ちょっと複雑ですけど、春分の日のすぐ後の満月のすぐ後の日曜日がイースターと、こういうふうにこうプロテスタントの教会で、大方の教会では決まっているんですね。ですから春分の日も1日ぐらいずれる日も多少もありますし、それからましてや満月はですね、また微妙に動きますので、イースターの日がなかなか年によってですね、今年は 何月何日だったかな、去年は3月何日だったのにと、ややこしい話ですけれどもね。ですからそのようにして決まりました。このイースターから7週間後、カレンダー見ていただいたらきっちり今日がペンテコステなんですね。新約聖書の使徒の働きの2章の中にそのことが詳しく書いてありますけれども、イエス様がよみがえられて、そして五旬節、五旬、旬というのは10日というんですよね。1ヶ月を上旬、中旬、下旬と言いますし、ですから五旬節、つまり50日後、イースターから今年もですね、確か4月の1日が今年はイースターでしたよね。ですから日から数えてちょうど今日が50日目ということで、今日がこうペンテコステの聖日として、主をこれから喜び感謝するわけですね。もともとですね、このペンテコステという言葉、これもギリシャ語の、日本語にカタカナにしたわけですけれども、50という数字の50を指す 言葉なんですね。ペンテというと、モノディトリ、そんな感じでこうラテン語でもペンタというと語を表す言葉でありますけれども、ペンタゴンだとか、カメラになんかアサヒペンタックスとかいうなんか五角形のプリズムのカメラがありますか、とにかくそういう、こうペンテ語自由という言葉からこのペンテコステという聖室の名前が呼ばれています。そしてそのもともとそのユダヤ教ではですね、旧約時代では、ユダヤ人たちが非常に大切に思って考えて守ってたいくつかの祭りがあるんですね。その一つが七週の祭り、あるいはカリレオの祭りといって、まあ、春のこう収穫の一番最後のあたりですかね。そのお祭りの日を守るわけですけれども、まあ、そんなところからそのまま新約時代においては使徒の働きの2章のところで、あの弟子たちがみんな宮に集まってお祈りしてた時、突然ですね、本当に何か不思議な経験をしたんです。聖霊様がなんかこう彼らの目で見える形でですね、イエス様を信じるクリスチャンたち弟子たちの一人一人のうちにこう炎のような、人のような炎がですね、とどまった。そして彼らの心はですね、なんか本当に温かい神様の愛にこう満たされて、何かこう本当に元気が与えられたんですね。聖書の記録によります、記述によると、その時以来イエス・キリストを信じる一人一人、つまり私たちにも聖霊様は信じる者のうちに宿ってくださる。いつまででもイエス様は私たち、聖霊様が私たちのうちに一緒にいてくださって、私たちを励まし、私たちを慰め、私たちを本当に勇気づけてくださる、そういうお方なんですね。またイエス様を心に迎えていらっしゃらない方々でも、聖霊なる神様は働いておいでです。いろんな物事をですね、気づいたり分からせてくださる。まあ、私たちは時々こう両親の思いでいろんなことを感じる時がありますが、それもまた聖霊様の働きですよね。ですから今まで気がつかなかった自分自身の姿や自分自身の固くなな心や、もうとっくに自分ではもう忘れてしまってた自分の何かいろんなことなどを聖霊様は教え示し気づかせてくださるんですね。気づくのは実はこれ聖霊様の本当にお力なんですよね。今日も本当に熱心に御言葉を聞いてくださっているお一人お一人、何か今日も感じ、何か今日気づくことがおありだろうと思いますけれども、そこにも実はこの聖霊なる神様が働いておいでだからというわけですね。ですからこのペンテコステの出来事というのは、またそれにまつわるところのさまざまな神様の教え約束は、私たちに本当に大きなですね、希望と申し上げることができます。さて今日はそういうペンテコステの礼拝ですけれども、先ほどもですね、森克明兄弟お明かしくださいました奥様のことですね、皆さん方にも ご報告させていただいて、共にまたお祈りしていきたいと思っております。今お二人のですね、姉妹が今入院中なんですね。お一人は今お明かしくださった森兄弟の奥様、キヌエ姉妹ですね、先月の4月の27日というふうにお聞きしておりますけれども、そんな具合でもう痛みが激しくて、とうとうご自宅ではどうにも対応できないということで、救急車に、で運ばれて青木、記念病院にですね、入院なさっておられます。昨日ですね、本当にもっと早く行きたかったんですけど行けなくって、ようやく昨日お尋ねをいたしました。本当にね、確かにこう痛々しい様子ではありましたね。横になってらっしゃったんですけど、走行するうちにいてていてて、って言いながらね、座ってくださるのでね、いやいや、どうぞお大事にと申し上げてたんですけど、走行するうちに立ち上がられてですね、まあ、動くときはいたんですけどね、でもですね、足をこんなんできるんですよそれをですね、わざわざ見せてくださってね、まあ、痛いんだけれどもここまで動けるようになりましたって、そんなにおっしゃっていただきました。本当に厳しい体の状況ですよね。骨折といってもなんかこう複雑な骨折のようですので、まあ、手術とかなかなかそういったことがしにくい状況で、まあ、とにかくあとは日にち薬で本当に 少しでも痛みが収まるように、そんなことを私たちはお祈りしていきたいと思っております。しかしそんな中にあってもですね、そんな具合でもうわざわざ私のためにですね、こんな風に足動けますよと言って見せてくださった姉妹の心の中に、やっぱり聖霊様が本当に働いてですね、力を与えていってくださるのかな、私はそのようにこう感じました。教会の女性会の方々が本当に次から次お見舞いに来てくださって励まされています。教会でみんな、倉先生はじめみんなが本当に祈っていってくださっているのがもうここでわかるんですと、そんな風にもねおっしゃっておられました。聖霊なる神様が一人一人の心の中に、本当にどんなに辛いことやどんなに厳しい中にあっても生きる勇気と、本当に前に向かってやっていこうとする、そういうですね力を与えていってくださるんだということを、私は目の前で本当にこう感じて、もうお見舞いに行きましたけど、私の方がなんかこう励まされた思いでした。それからもう一人はですね、笠井明代姉妹ですね。この間女性会でも娘さんの横井和子姉妹からお聞きしてまして、そしてお電話をいただきましたので、先週ですねお見舞いに行かれました。ひょっとして笠井姉妹が入院されたことはご存じない方もたくさんおられるのではないかと思うんですけれども、姉妹もですね、この今月5月に入ってやはりちょっと体調が優れず、とうとうその5月の8日の日でしたかね、どうしても痛みや苦しいということで病院に、新しくなりました桑名の総合医療センターの方にですね入院しておいでです。そして4日間ほどのですねいろんな検査がありました。胃カメラだとかいろんなことで、その結果ですね、膵臓の具合がこうかなりこう弱っておいでだということで、ぜひ皆さん私たちお祈りしたいんですけれども、今月の28日ですね、月曜日、来週の日曜日のその次の28日の月曜日にその膵臓の方の手術をお受けになられるということですから、ぜひお祈りしましょう。本当に主の守り助けがあるように、少しでもお元気になられるように、胆管のですね胆汁がもう通らなくなってしまって、管をつないでですね通らない胆汁を外に出すというようなね、そんな管をこういくつもつけておいでで、見たところは本当に痛々しい感じがいたしました。しかしまたこの姉妹もですね、いろいろ話しているうちに、いろんなもう楽しい、いろんな教会のことや、兄弟姉妹のことやいろんなことなどは次から次へとですねお話しいただいて、もうなんか、結果的にはもうあんまり長いしてて悪かったんですけど、1時間ぐらい本当にね楽しくお話を聞かせていただきました。でもそのお話の中にやっぱり姉妹もまたイエス様に愛されて、本当に聖霊様の心の内におられて、姉妹の心の中にですね本当に希望とまた生きる勇気をですね与えられていらっしゃることを私は本当に感じて、私またこれまた逆に私の方がこう励まされてね帰ってきたことであります。どうぞお二人の今ですね入院していらっしゃる、笠井姉妹と森、勝江姉妹のお二人のためにもね続けてお祈りしていきたいと思います。話ちょっとそちらの方のご報告にもなりましたけれども、聖霊なる神様は昨日も今日もイエス様と同じように私たちのうちに働いて、さまざまなことをですね教えまた励ましてくださいます。さあ今日もですね読んでいただいた伝道書の書、2章の12節からですね見ていただきたいと思います。伝道書の書はもう1章の頭からこの辺りもずっとですねやはり、全て虚しい、あれも素晴らしいことだ大事だと思ってやったけれども、これもまた虚しいものだ、そういうですねこの伝道者の著者の心の思いがですね吐露されている、そういう箇所なんですが、今日のですねその虚しさはどういうことか、ちょっと具体的にまた見てまいりましょうか。12節から読んでいただきました。私は振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た。一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするのに過ぎないのではないか。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていること。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇を歩く中を歩く。しかし皆同じ結末に行くこと。みんなそれぞれですね例外なく 肉体の死を迎えなければならない。なんということだ、どんなに死を学んでても、どんな大事なことだということを聞いても、結局は同じその肉体の死を迎えなければならない。このですね、もう厳粛な人生の出来事事実に対して、これもまた本当に虚しいことだと、この著者は私たちに語っています。また16節でも、事実知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない、日が経つと一切は忘れ去られてしまう、知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ、火の下で行われる技は私にとって災いだ、すべては虚しく風を追うようなものだから。神を心の中心に置かず、この世の考え方やこの世のですね、流れの中で歩む人の心、それがやはりこういうなものであると私はこう思わされていますね。このところではですね、第一番目にやっぱりこの知恵の虚しさということを私は思わされるのですね。私たちは生きていく日々の中で、あの方は大事だし、こういうことは確かに大事です。もちろんそういうこともありますので、いろんなことをですね、いろんな周りの方々から教えていただいたり聞いて、私たちは生きる一つの指針とさせていただきますよね。でも周りの人が言うことだからといって、それが本当に私たちの生きる知恵となっているのか、力になっているのかというと、そうでもありません。実は私たち知らず知らずのうちにですね、この世のさまざまな情報で本当にね、振り回されてしまっているんですよね。縛られていると言ってもいいかもしれません。私たちイエス様を信じる者は、そういったものから本当に解放されなければならないと思うんですね。話がありますけれども、四日市長老教会の堀越先生、私も、もう何年も前からお会いしたり、セミナーやメッセージを聞いたりして、とても知られている先生ですけれども、先生が書かれたこの本の中に、私はもう本当に、なるほどなるほどと、もう納得することいっぱいなんですね。堀越一郎先生はですね、なんとこう神主の家に生まれたということですね。お父さんもですね、15代目の神主の仕事を継いだ人だそうです。ところが、幸いなことに、この堀越先生は若い頃から聖書に触れて、まことの神様は天地の創造主でいらっしゃる、人が手で作ったものは人を祝福したり呪ったりはしないと学んだというんですね。でところがですね、お家はまあ、神社の神主さんでいらっしゃいますから、神社があるわけですけれども、ある時ですね、この堀江先生は我が家の神社の御神体なるものを見たくなって、何が祀ってあるのかをですね、お父さんに聞いたっていうんですね。お父さん、一体いつも拝んでるあれ何が入ってるの？お父さんは、わからんって見たこともない、私も見たことがないと。もう先代からずっとですね、受け継いでるんで、また昔からの言い伝えではですね、ご神体を見たら目が潰れるとかね、手が曲がるということだから、わしも怖くてそんな見たことがないって言うんですよね。で、青年のこの堀越先生ね、堀越先生はですね、じゃあお父さん、自分ちょっと一点中見るかなんて、やめてけやめてけなんとか、でもやっぱり見たいからとか言ってですね、まあ、堀越青年は勇気を出してご神体の中を見たんだそうですね。お父さんはその時ですね、何が入ってたか後では信を言ってくれたお父さんも気になってたんですよね。まあ、そうしたら何のことはないですね、何かそんなこうものを書いたものでしょうか、なんかそんなものが出てきた、なんだこんなものかということだったんですね。そしてお父さんはですね、息子が手が曲がらないか目がつぶれないか心配してたんですけれども、全然そんなことはありません。いつしかですね、お父さんはポツンとおっしゃいました。お前の言う通りだって、人の手で作ったものは人を呪ったり祝福したりするはずがない。ねえ、なんかすごい オチですよね。そんな先生なんですけれども、この先生の書いてらっしゃる著書の中で、私はこの日本人の心とキリストっていう、キリスト教っていうこの本の中でですね、先日ちょっと思い出して、厄年のことをですね、ちょっと読んでみたんですね。皆さん、厄年、聞くでしょ？ご近所の方や親しい人で、あんたいくつだ？私もう前役だから、来年が役だったからだけどね。いや、結構これはね、未信者の人の中では当たり前、もう当然ですし、クリスチャンの中でも結構人によっては気にしてるんじゃないですか？ねえ。私はもう知らないんです。読んだらいくつか書いてありましたけども、気にしないということで、もうあまり気にしないんですけど、ところがですね、その厄年のその仕組みですね、どうしてああいうことが決まったのか、私なりにいろいろ調べました。結論、あの厄年の根拠はですね、非常に不明瞭ですね。陰陽道の何か昔のもう平安時代かその頃の教えから何か出たもののようだとは言うんですけども、果たして何歳が厄年で何歳がどうだこうだ、そんなことは諸説紛々、本当にですね、確固たる明瞭なですね説明など私の知る限りどれにも見つかりませんでした。インターネットで、ね、いろいろ調べてみると面白いんですね。厄年は何歳ですか、そしてそういう時はどうしたらいいんですか、そういう質問に対してですね、どなたかちゃんと書いてですね、男は何歳と何歳、女の人は何歳と何歳、そしてこんな風にあんな風にとこう書いてありました。ずっと見ながら、じゃあ私たちはどう過ごしたらいいんでしょうか、その説明がですね、なかなかうがった答えなんですね。その答えはですね、どうぞ厄年をね、気にしすぎないようになさってくださいとかですね、それからですね、はい、厄年のことを心配しすぎない、事故にあったり病気にならないように注意する、それから3番目、どうしても気になる場合は厄払いをしてすっきり過ごすとか、なんとか書いてある。そんなことだったらですね、どうなのかなと思ってしまいますね。堀越先生はですね、ある書書から厄年の具体的なことを書いてありました。例えば1歳の時とか4歳の時とか、それから何歳何歳、まあそのサイクルがあるんですね。ところがご承知のように厄年の前は前厄と言いますよね。また厄年の次の年は後厄って言うんですね。なんか1年厄年があると当然その前後ろがひっついてきますよね。で、あるいはまたですね、数字の語呂合わせ、もう散々な目に当たっていることで33歳が何かの厄年になるとかね。それからですね、日本語ではこう死、誰しもがこう気になるところですから、死ぬとか死にという言葉で42歳、なんか男でしたか女の人でしたか、これまた厄年だとか言うんですね。要は厄年のあの数字っていうのはですね、この本で先生が説明してらっしゃるんですけれど、1歳も2歳も3歳も4歳も5歳も6歳も何歳も何歳です。でずっと調べていって、なんと厄年、前厄、後厄、あるいは語呂合わせによるところの厄と思われるようなその数字聞いて残ったのは102歳と103歳。もう私はね、本当に笑ってしまいましたね。実はでもそんな教えに私たちこの日本は縛られてるんですね。お隣の国、外国行ったらこんな厄年なんか通用しません。なんで日本人だけがですね、何歳と何歳、女性は何歳と何歳が厄年だからって言って特別に注意しなければならないんでしょうか。おかしな話だと思いませんか。私はもうこの先生の書かれた本によってもう本当に納得しました。だから私だったらですね、こう答えるんですね。もう厄年なんかね、知ろうとしないことです。知ることさえもやっぱりやめた方がいいですね。なぜなら知ったら人間ってやっぱり気になるんですね。私はこう気になるから、だからそういう私の性格だから、もう知らないことにしました。本読んで確かに男はいくつって、もう多少記憶はあるんだけど、もうとにかく気にしない、人間のやっぱりこう弱さっていうんでしょうかね。ですから知ろうとしない、無知、無視、これだと私は思います。そしてまた聖書はですね、イエス様にあって私たちは罪 おかしなものですから、何歳であろうか関係なく、本当に私たちは毎年毎年が危険な事故に遭う、病気に遭う、どんな災いが来るかわからない、私たちは神様の怒りのそのような災いを毎年毎年受けているわけですから、もうそんな何歳だからそんなことは関係ないことなんですよね。それよりむしろ怒りの神様の怒りの原因であるところの私たちの罪、私たちの神様の前にどんなに愚かで無知で、神様のことを崇めず感謝もせず自分勝手な生き方をしているか、そういう自分自身の罪をですね、本当に心から心底から死ぬ前にですね、悔い改めてイエス様を信じてこの方にお祈りしながら歩む、そうすればもう厄年関係ないのです。誰かが大変な大きなお病気をされた、誰かが本当に大きな怪我をされた、そんなのは誰だってあることですよ。いつでもあることですね。ですから本当に厄年のこの虚しいこのような世の中の知恵教え、私たちはそこからですね、本当に聖霊様の力によってもう解放されて、そういう縛りからもう解放されて、御霊様の自由の中にいつも喜び、生かされていることを喜び感謝する歩みでいきたいと、そのように思うんですね。伝道者の書の今日の2章の13節から17節までには、知恵を追う虚しさ、この世の知恵、まあ、今日は厄年のことを申し上げましたけど、それ以外もう暦であろうが方角であろうが、まあ、血液型だろうが何であろうがね、本当にさまざまなものが実は私たちの考え方や私たちの生き方そのものも縛っているような気がしておりますから、本当に虚しいことを思わされますね。2番目には18節から20節を見ますと、相続の虚しさをこう書いてありますよね。ソロモンはですね、本当によく働いたと思います。本当によく頑張りました。いろんなことも勉強しましたし、いろんなこともどんどんどんどんもう人一割ですね、努力しましたから、彼は多くのものをですね、得ることができたのですね。彼自身はですね、本当にもうすごい大富豪であります。フォーブスというですね、なんかこのアメリカのある雑誌社が毎年のですね、世界の大富豪ランキングっていうのをこう発表しているそうですけれども、一番新しいそのフォーブスが発表しました世界の大富豪、それはあのですね、アマゾンというね、インターネットいろんなことやってます、あのモンスター企業アマゾンのですね、創始者であり CEO であるところのですね、なんとかという人なんですね。ちょっとややこしい名前ですけれど、でその方がですね、やはりもうダントツの大富豪ですよね。ジェフ・ベゾスとかいう方ですね。この方が現在のアメリカの本当にこのアマゾン社の創業者、そして CEO で、そして、最近去年でしょうか、得た年収は1243億ドル。円にしますと13億円、昨年の収入があったんですね。まあこんなのが毎年続いていると思いますので、一体どれぐらいの大富豪なのかなと、ちょっとバカバカしくなるんですけども、電卓でこう計算しましたら本当にすごい、もうゼロゼロゼロゼロ。ところがですね、今日のこの伝道者の書の著者であると思われるところ、ソロモンはどうでしょうか。ソロモンもですね、すごい大富豪なのですね。旧約聖書の歴代史の第2の9章のところに、ソロモン王の知恵、そして彼の博学さ、そして彼のですね、その素晴らしいこう富、そういったことが書いてあるんですね。時には近くにいたよその外国の女王がですね、本当に表敬訪問でお土産をも携えて、そしてソロモン王にこう謁見をしたと、まあ、そのようなことが書いてありました。その時の持参した金もですね、聖書の数字ですけれども120タラント。私たちのこの数字で表すならば、かなりのあれですね。そしてごめんなさい。そしてソロモンがですね、この九章の第二歴代史の九章のところを見ていきますと、毎年ですね、周りからこの金の 貢ぎ物があるんですね。で金の目方で660タラントだというんですね。説明によりますと、その重さは約 22.6 トン。22.6 トン。最近ですね、こんなことはめったに調べないんですけど、金相場をちょっと調べました。一番最近の数字ではですね、1グラムが、4999円。まあ、メッセージのためですので、それでいろんなことで、ね、時には、いい加減なことを申し上げるといけないので、ちょっと調べてみたんですね。1グラムですから、まあ、端数を入れて5000円。今、だいたい金の相場がそれぐらいだそうですね。1キログラムで500万円。1トンで、なんと、50億円。で、ある時ソロモンにですね、その年見つかれた金の重さは、660タラント、666タラント、約 22.6 トン。現在の円に直しますと、なんと1兆1300億円。どういう数字なのか私はよくわかりませんが、毎年ですね、1兆1300億円の、何でしょうかね、貢ぎ物っていうんですかね、年収ですかね。が、まあ、金の場合においてはソロモンにあるというんです、まあ、こんなことを考える必要はありませんけれど、その年が1兆1300億円ならば、単純に、まあ、例えば10倍、20倍としたら、ソロモンは大富豪も大富豪ですね。先ほどのアマゾンの創始者よりもはるかにですね、大富豪ですよね。まあ本当にちょっと私にはもう身近な数字ではありませんので、ピンときません。しかしそんなソロモンがですね、今日読んでます伝道者の書の2章のところで、私が一生懸命骨折った、でも自分が死ぬ時にそれを何一つ持っていくこともできない、そして後で見ますところに誰かに相続しなければならない、まあそういう話は時々聞きますけれど、本当に虚しい。リビングバイブルですね、この辺りのところを読んでみますとですね、そればかりか跡取り息子が、本当にどういうか、それでも私の財産は何もかも息子のものになるのです、気分がめいることではありませんか。本当にですね、もう一生懸命蓄えた財産も結局こんなことか、なんとなんと虚しいことだと、この伝道者ソロモンは私たちに教えています。また続いてですね、その21節から23節を見ますと、その譲ることの相続の虚しさです。何もしないでぬくぬくとしたものに譲る、私の汗の結晶をさらっていく、バカバカしいとソロモンはそのように言うんですね。これまた私あまり身近なことではありませんけれども、相続税のこと、なんか現在で一番最新のいうデータでは、日本ではまあ1000万円以下ならば相続、まあ、控除額はゼロ、税率 10% の相続が納めるそうですね。もし1000万円を超しますと、控除額を差し引いた取得の金額に応じて10から30% の税率がかかる。ましてや1兆円を超すと税率はさらに多くなり、最高 55%。 ソロモンもし今の日本でいて彼が亡くなったらですね、もう第一相続税ですね、次の人はみんな持っていってしまうし、またソロモンはたくさん子供がいましたから、そういう子供たちにみんな分配して、自分の元には何にも戻らない。だからそうですよね、本当に満足感を与えてくれていたと考えていた老婦にも愛想を尽かし見切りをつけました。生涯をかけて知恵や知識を追求しても、せっかく手に入れたものを全部何もしないでぬくぬくとしていたものに譲る羽目になるのです。私の結晶、汗の結晶をさらっていくのです。不公平を通り越してバカバカしいことだ、なんとなんかこう虚しいことだと、これがソロモンの心の叫びであります。今日も本当になんかこんな話しますと、なんかもう本当に心が虚しくなるんですね。しかしながら私はここにですね、でも大事な神様からの私たちへの警告メッセージがあるということを申されます。 何週間前からか申し上げてますように、この伝道者の書の一番のテーマ、私たちに一番語っていること、それは神様のない、神様抜きにした人生というのは、どんなに知識も、どんなに働いたものも、どんなに蓄えた富も財産も、あるいはまたそれ以外の事業もですね、何にもかも本当に空っぽ、虚しい。これがやっぱり伝道者の書の著者が私たちに語っている大切な真理であると思うんですね。新約聖書にですね、こんな一つの例え、イエス様の例えがありますので、ちょっと見ていただきたいと思います。それは、ルカの福音書の12章の16節から、あの有名な愚かな金持ちの例えです。ルカの福音書の12章、ちょっと私開いていますので、開いていただける方はどうぞ開いていただいて、どうぞ見てください。有名なイエス様の例え話の一つ、愚かな金持ちの例え。ルカの12章の16節からですね。それから人々にイエス様は例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。すごい心配ですね。もう収穫が増えて増えて増えて、もう倉庫がもう増築しても新しく作っても足りないぐらいですね。その年恵まれてですね、本当に大変だっていう心配です。そして彼は思いました。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂に、自分に向かってこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。まあどの国にもどの時代にもこういう方いっぱいいらっしゃると思いますよね。ところがイエス様の例えは続きます。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。本当にですね、考えなければならないポイントがここにあるということを思わされます。イエス様は自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。どこに私たちは宝を蓄えるべきか、この地上の生活というのがどのようなものか、私たちは一体何者か、今一度聖書からの言葉を深く思い起こす必要があります。話変わりますけれども、日本の選挙の歴史の中で必ず登場しますところの、フランシスコ・ザビエル、もうみんな子供たちも皆さんもよく知ってますよね。彼は王家のですね、素晴らしい家柄の中に生まれて育ちました。若い時から神様を知って、そして神様に祈りながら自分自身本当にどういう働きがいいのか、まあ、そんなことを思いながら、ある時彼は大学に入って、そして同じように信仰の友達と交わるうちにですね、彼は一つの言葉に本当にですね、もう目が止まったんですね。それはこのマタイの16章の26節にあるお言葉、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得があるだろうか。あのイエス様のお言葉ですね。たとえ全世界を入れても、まあ、なかなか入れることなんか難しいですけれども、でもたとえ入れたとしても、命を、誠の命がなかったら、誠の命を得ることがなかったら、全ては虚しい。そういうお言葉に若い青年ザビエル、彼はその頃大学生であったと思うんですけど、本当に目から鱗っていうんでしょうかね、本当にこの言葉がぐさっと刺さったんですね。そして分かった、自分はこれからどういう働きに就くか、この本当に誠の命を人々に共にですね預かってほしい。彼はそういう決意を持って、未だ見ぬこのはるばる日本にですね、東の国日本へとやってきました。日本でわずか数年の働きではありましたけれど、彼のわずかなですね50、40いくつかで亡くなった短い生涯ではありますけれども、燃えるような思いを持ってイエス・キリストを伝え、 誠の命に預かっていただきたい。たとえこの世でどんなに富を得ようが、どんなに名声を得ようが、たとえどんなに素晴らしい家族や家や何かがあったとしても、誠の命を損じたら何の意味もないんだということを彼は伝えていきたい、そういう決意で日本にやってきたんですね。今日私はこの伝道者の書の2章のお言葉を通して改めてですね、互いに確認したいこと、それは物も大事ですよ、必要ですよね。本当になかったらやっぱり生きていけませんから、食べ物も必要な、富またそれにかかるさまざまなものも本当に大事ですけれど、でも優先順位をつけるとすれば何かと、やっぱり物より命、体の命ではなくて永遠の命ですね。イエス・キリストだけが私たちに与えてくださるところの誠の神様からの永遠の命、誠の命を私たちはしっかりとですね、受け止めていかなければならない。またそのことを本当に身近な家族や、また身近な人々、またイエス様のことを本当に心にお迎えでない、まだこの命を自分のものとしておられない方々に本当にはっきりと福音を示していかなければならないと思います。そしてまた今日はペンテコステですけれども、本当にこの聖霊様が私たちに気づかせてくださったように、私たちの周りの人々の心の中にも本当にこのことにね、本当に気がついてほしいんですね。このことを知ってほしいんですね。大切なこと、本当のことが分かれば、私たちみんな識別がつきますよね。本当に誠の神様が分かれば、他の神々がどんなに大したことないか、私たちが命を懸けて拝むに値しないものであるということの識別がつきますよね。聖霊なる神様は私たちの心にさまざまなことを教え示してくださいます。大事なことは、私たちの心が本当に謙虚にならなければなりません。今日もご一緒にですね、賛美を先ほど来捧げてます。先ほど賛美した曲の中にですね、359番を歌う中でですね、この、すいません、それではなかった、もう一つの賛美でしたね、固い私の心を砕いてくださるのは神様だっていう、そういう賛美がつい先ほどの賛美の中にありましたね。本当になんか今日もそのことを改めて中華されました。問題は世の教えとか周りが問題ではないのですね。私たち心の中にある生まれながらの罪の心、固い心、この固い心が本当に自分自身がですね、一番問題ですよね。今度ワールドカップロシアであって、そのなんかチームの選抜がこの間20何人選ばれて、気にしてた本田圭佑選手がですね、選ばれたと思ってニュースを見てたんですけれども、ある時本田圭佑の言葉というのをなんか知ってね、すごく教えられました。彼はなかなかですね、もちろんスポーツマンとして、サッカーの選手として素晴らしい生き方ですけれども、物事を本当によく考えてますね。その本田圭佑の言葉、自分の一番の強敵は自分自身だと、こういう言葉ですね。しかも手強い、まあ、その小さなちょっとした言葉に私も本当に共感したんですね。誰彼が問題ではない、本当に人間の心の中にあるですね、この頑固な心、本当にですね、これがやっぱり問題ですよね。これがあるからこそ私たちはですね、いろんな、つまらないこう失敗やら過ちを犯してしまうことがたびたびであります。ですから、まあ、このこともまた気づかせてくださるのは聖霊なる神様です。今日も熱心に聞いてくださって本当に感謝です。お一人お一人の心の中に聖霊様は今日何を気づかせておってくださるんでしょうか。その気づきに私たちは応答していかなければならない。知識が私たちの人生を変えるのではないんですね。何を気づくか、気づくっていうのは応答が伴うものですから、気づくともう私たち当然行動も変わってしまいますよね。同じことなんかしたくありません。 あんなつまらないものと分かったら、どうしてまたそちらに心が向きますでしょうか。聖霊なる神様が私たちにさまざまな事柄を今日もそしてこれからも示してくださいます。素直な心になって、本当に主の前にへり下って、主の導き、主の示しをですね、本当に共に待ち望んでいきたいと思っています。先ほど歌いました曲、罪深きこの身を、359番を私ご一緒に、皆さんとご一緒に歌っていただきました。25歳の時にイエス様を信じて、その証としてイエス様にお従いしたい、そんな思いでバプテスマを受けました。その時に牧先生が選んでくださって一緒に賛美した曲がこの359番、私のクリスチャンとしての生き方の中の一つのテーマソングでもあります。本当にですね、こんな罪深いもの、こんな堅苦なものを本当に愛して、私のためにイエス様は十字架にかかって命を捨ててくださった、なんたる愛ぞ、なんたる愛ぞ、本当にイエス様にあるところの備えをいただきながら救いをいただきました。私は生涯忘れたくありません、忘れません。こんなに愛されて神様の御救いに預かったということですね。イエス様を信じてからの自分はですね、あの虚しさを語った伝道者の言葉とは違います。もちろん限りはありますけれども、今日も生かされている方、今日もこうして皆さんとご一緒にですね、主が礼拝できること、なんと楽しいことか。こんなたくさんの方々と一緒にもう本当に歌詞を味わいながら神様に賛美ができる、なんと楽しいことか。イエス様を心に迎えるまでの私は、どんなこのような歌を歌ってもなんかこう一時は紛れはできますけれど、心の底、いや魂の底にまでですね、平安を与えるものではありませんでした。イエス様を信じてからはもう何もかもが楽しい、どんなことも喜ぶことができます。私たちの見方、価値観、生き方、それがお一人お一人のうちの中にも、その神様の恵みとして、御業として、聖霊様の働きとして、お一人お一人のうちにあるからなんですね。今日もこの私たちのうちに住みたも聖霊様、心から愛し感謝し、主を本当に賛美し、そしてこれからもこの方のその交わりを保ちながら、この方に喜んでお従いしていきたいと思います。いや、それからお祈りします。天のお父様、今日も熱心に耳を傾けてくださる一人お一人に、本当に主のお示し、また祝福がありますように、私たちもまたこの方の導きでこれからも歩んでまいります。とイエス様の皆を通し感謝し、お祈りをいたします。アーメン。